どういうお天気に関する質問ですか？お願いします。
はい、先日ですね、北海道での流氷ツアーというものを見つけました。
なんかチラシかなんかですか？
ネットですね。
ネットで、
はい、で調べてて、流氷ツアーはすごいなって、まあ普通にテレビとかでもよく見てたんですけど、この大きくて分厚いこう氷が海の上に浮いているっていうので、じゃあ流氷、氷っていうのはどうやってできているのか、またどうやって北海道まで流れてくるのかというものを教えていただきたいです。
じゃあ実際に岩本ちゃんは流氷は見たことはない？
そうですね、
ニュースとか映像とか、
はい、
写真とか
だけですね。北海道へ行ったのも秋だったので、全く流氷というものに触れ合ったことがありません。
なるほど、
はい、
確かにですね、今月の下旬から2月の初めぐらいにかけて北海道に、流氷って大体毎年やってくるんですね。
はい、
で流氷っていうのは実はね、流れる氷と書いてますよね。なので流れてくるんですよ。
はい、
でちょっと誤解しがちなのが、
何ですか？
これ北海道にやってくるって言うでしょ。
はい、
じゃあ北海道の沖の海がその場で凍ってるのかどうか。
私はそう思ってました。
だって流れてくるんだもん。その場ではできないんですよ。
は
い、
あ、
そう、海水ってやっぱりね、凍りにくいんですよ、塩分含まれてると。
あ、そうなんですか？
塩分が薄まると凍りやすくなります。はい、なので流氷というのは割と塩分の薄い海水、海水は海水なんだけども、塩分の薄いものが凍ったもの、それが北海道に流れてくる、ちょうどこれから2月初めにかけて、ということになります。じゃあそのね、塩分の薄い、海水が凍るのはどこかと。
そうです、
スタート地点があるはずじゃないですか。
は
る、か北の方です。サハリン、ちょっと地図を思い出してくださいね。北海道の上にサハリンというな、やっぱそういうちょっと大きい、日本列島に近いぐらいの大きさの島があります。
はい、
でそのサハリンのさらに北の方、これはもうユーラシア大陸と接するぐらいのところなんだけども、そのあたりで最初に氷ができます、流氷ができます。
そのあたりってどういう海水とか？
ちょうどね、川の河口なんですよ。
あ、
真水が流れ込んでくるとこ、で当然そのね、シベリアの冬っていうのはめっちゃくちゃ寒いので、マイナス30度40度ですからね。
はい、
でそうなるとやっぱり、凍っていくわけですね。で塩分が、薄くなったら海水も凍ります。でそれがどんどんどんどん川は流れていきますからね、大陸の方から海に流れていきますよね。だから氷はどんどん成長するわけですよね。それがどんどんどんどんと成長を繰り返し、また風に乗って南下して、最終的には1月の下旬あたりを中心に、北海道のオホーツク海側に流れ着くと。
あ、なるほど。川の水が固まってそのまま流れてくるんですね。
そうです。
ずっと止まってるってことはないんですか？
その流れは何が作るかというと、海流もそうかもしれないけど、風なんですね。風によって、押し流されるという形になります。
風ってすごい重要なんですね。
だから北海道、今年何月何日に流氷見物行くんだと、ツアー申し込んだんだと言って、必ず見ることができるかというと、そうではないんですね。これは詳しくはツアー会社にお聞きいただきたいと思うんですが、自然のことなのでね、必ずしも見ることができるわけではない。で少し予備知識なんですが、北海道はね、大体、オホーツク海側の網走とか紋別っていうところがあるんですけども、その2カ所ぐらいでその流氷の観測してるんですね。で例えば、網走を例にとりましょう。網走、からの陸にあるね、その観測点から沖を見て最初に流氷が確認できた日、これを流氷初日というふうに言います。
そんな言葉があるんですか？
あるんです。今年の流氷初日は何月何日ですっていうことになるわけですね。でちなみにその流氷がどんどんどんどん迫ってきて陸地に接岸したと、北海道のね、
くっついたってことですか？
接岸した時を接岸初日と という言い方をします。
観測する人なんかもう気象関係の方って本当に大変だなと思うんですけど、ずっと見て待ってるわけですか、
うん、そうです、
流れてこないかな、
ずっとこう目を凝らしてるわけじゃないですけど、定期的にこうね、はい、目視観測してるわけですね、はい、また衛星、気象衛星からもこれ観測できる、
いやそうなんですか、うん、見えるんですね、
それもできます、
はい、へ
じゃあね、ヤモちゃんに質問しますね。
何ですか、
どんどんどんどん、まあ、流氷がやってきて接岸したとしますね、
はい、くっつきました。
で、まあ、引いたりまた接岸したりはするんだけれども、基本的にそのもう接岸なくなった後、流氷なくなっちゃいましたっていう日も名前がついています。
流氷、
その日というわけではなくて、
はい、
言葉があるんです。
言葉ですか、
どういう言葉をイメージできます？
初日ではなく、もう流氷がなくなった。
ヒント言いますよ。
あ、はい、お願いします。
6月の梅雨の時期ありますよね、はい、で梅雨に入ったら梅雨入りって言いますよね、
はい、
それがヒントです。
え、ちょっと待ってくださいね。え、梅雨入り、梅雨入りがヒントですか、
うん、
え、流氷が来るのは
梅雨が明ける時なんて言います？
梅雨明け、
梅雨明けって言いますよね。
え、流氷明けですか？
惜しいです。
え、惜しい。
海明けって言います。海が明ける、
海が明ける、
うん、海明け
って、ね、初めて聞きました、
うん、そういう言葉があったりします。まあ、予備知識です、
ね、すごいです。海明け、
豆知識かもしれませんが、
はい、
で、じゃあね、そのどういう時に流氷っていうのは接岸、近づいてね、接岸する方向になるのか、う
ん、はい、
僕ね、2回か3回ぐらい流氷見に行ったことがあるんです、ね、
え、そうなんですか。
取材でも行きましたけれども、は
い、すごい、
着いた当日接岸してました。
お、
で、はい、これは良かったなと。で、明日がその取材日なのでね、明日じゃあちょっと見に行こう、
はい、
で夜が来て明けました、
はい、
全く流氷がない。
ないんですか？
すごく流氷って動くんですよ、風向きによって。
溶けてなくなったってことではなく、
というわけではないですね、うん、というわけではないです。で、さっきも言ったようにこれは風が影響しているんですね、はい、これもね、ちょっと地図をね、思い浮かべていただきたいんですが、網走とか紋別とか北海道のオホーツク海側って割と東の方に向いてるんですよ、海岸がね、
はい、
なのでそこに風が当たらないとなかなか氷はやってこない。
うーん、
うん、で西風の時っていうのはどんどん沖に流れていってしまう方向なので、
はい、
まあ、風向きによってはその全然流氷が見られないっていう日もあったりね、例えば何時間後に6時間後に一気に来たとかね、そういう場合もあるんですね。
そうなんですね、うん、ちなみにその時の収録ってどうなったんですか？流氷がないってなった時、
その時どうだったかな、でもないならないなりに船で沖に出るとね、はい、流氷観測はできるので。
なるほど、まあ、陸地に近くはなくても、うん、海にはある、北海道付近にはある。
流氷を見に行くそういう船も出てますのでね、はいはい、そういうのに乗ると流氷見物というのはできると思います。で、ちなみにね、流氷、そういう見物する船っていうのは流氷を割って進んでいくんですよ、ガンガンと。
え、
船の重さによって
割れるんですか？
すっごい音するんですよ。
怖い。
で、皆さん映像とかではね、見たことあるけども、ぜひその音を聞いてください。氷割れるのって、その自然でできたね、海でできた氷って割れるのってこんな音するんだ、はい、氷が擦れ合う音とかね、
はい、
ちょっと神秘的だったりしますのでね、
ぜひとも聞きたいです。
もう少しすると北海道にやってくる。今日は、ね、流氷のお話でした、は
い、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。